皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでまたこうしてお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第8章オリジンリグレッション、第8章オリジンリグレッション原点回帰にようこそ。 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第8章になります。そして第8章としては今回が第12回目一章ワンクールの締めということなんですけども、この後もこの番組は継続して同じように進行していきますけど、とりあえず締めにも一旦の締めにもなります日になりますね。で、収録してる今日はですね8月の28日、まだ、暑い8月なんですが、これが配信されるのが9月の24以降なので、言っていることと実際の周りの情報とは時差があることだけはご了承ください。前回の第11回で、911にまつわる話、911の話、それとそれに伴って、911に俺が、アメージングレースのデジタル配信サービスをします、英語バージョンしますという話、そしてアメージングレースを流させていただきました。ご興味ある方はまた、聞いていただければ幸いです。で、それに合わせて今回は911、世界同時多発テロ、その前その後にまつわる話、そしてもう一回時間があればアメージングレースかけれたらいいなとも思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。まずですね、911の前に、始まりが湾岸戦争っていうものが、実際ありました。これが1991年から起きたことなんですけども、そこから物事を始めていきたいと思います。その湾岸戦争の前にですね、ここからいきましょう。まずは、イランとイラクのこの、争いっていうところからまず、物事の始まりが始まってるんですけど、それが5世紀に遡りますね。そこからいきます。で、そこの始まりがですね、なぜ、分裂、いろいろ争いが起きたか、それはイスラム教の教祖ムハマンド、その次からなんですね。一旦コマーシャル。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、1991年に湾岸戦争というのが起きます。それと同時にですね、同地域で、イラン・イラク戦争というのも起きているんです。で、その前にですね、そのイラン・イラク戦争、何を争っていたか、よく皆さん、イスラム教シーア派スニー派っていう言葉を聞いたことあると思いますか。これが、始まりになってます。何があれかというと、イスラム教の教祖ムハマンドという方がいたと、5世紀ですね。で、その時は全て一つの国だったそうです。イスラム教の国々は全て一つの大きな国だったそうです。ただその後なぜ分裂が起きたか、それはムハマンドという方が後継者を明確に指定しなかったんです。それによって後継者の地位の争いが起きて、イスラム教は シーア派とスニー派にまず分かれるんですね。うん、で、そこから1000年以上争ってます。これがもう本当の物事の始まりです。それの、その中で、イラン・イラク戦争というのは、ホメイニーという人が、主導者が率いるイラン政権。これがシーア派と言われている。そして、フセインという人が率いるイラク政権。これがスンニ派と言われている。この両方が争っていました。その、争った最近の19世紀の時の争った理由というのは、石油の輸出権を争っていました。で、それに対して、フセインのイラン政権は、フセインは、イラク政権はイランに対して、奇襲攻撃を仕掛けます。うん、要は戦争を仕掛けます。で、その時のバックに、フセインが戦争を仕掛けた時のバックに、いたのが、して、支援をしていたのは、実はアメリカです。アメリカとロシア、この2つの大国が、フセインの、率いるイラク政権に、実は最初、支援をしていました。で、そこで、フセイン率いるイラク政権は勝ちます。だけども、その結果、イランのホメイニーとしてはイランから亡命するんですけど、イラクはその後、思ったように戦果を得ることできないまま、そのまま停戦になるらしいんですね。で、その後、イラクからアメリカの支援はなくなりますけども、イラクはアメリカから借りた軍事費の債務っていうのがそのままのし上がるそうです。のしかかったそうです。それによって、アメリカはいなくなったけども、イラクはそのアメリカの戦争の債務がそのままのし上がって、その後、財政難に陥るんです。陥りました。イラクは。で、その財政難を打破するためには、クウェートというところへの侵攻をするしかないと踏み切り。これは結局は石油の輸出の覇権争いですね。そこに踏み切り、そこから、それに対してアメリカが怒り、湾岸戦争になります。うん、これが湾岸戦争の始まりです。それが1991年です。で、その時の、記事を読みますね。湾岸戦争の口火を切ったのはアメリカですが、この時にアメリカはナイラというクウェート人少女がイラク軍がクウェートで化学兵器を使用するなどの残虐行為を行っているという演説を放映しました。これを口火で、口火に切ってアメリカは、湾岸戦争を始めたそうです。が、しかし、このナイラという少女は実は元クウェート王族、そして現アメリカ大使のウザートという方の娘。うん。まあその当時のですね。うん。で、実際アメリカにいて戦争とは全く無関係。そしてこの演説がアメリカのコンサルティング会社によるプロパガンダ。うん。プロパガンダということが発覚しましたと。アメリカの真意は冷戦によって財政危機に陥ったことから、それを打開するために石油事業を把握しようとすることだったのですと。しかし、それには、イランのホメイニー政権のように、いわば多宗教に排他的な政権が邪魔だったので、ちょうど対立関係にあったイラクを利用しようとしましたと。つまり、湾岸戦争は用済みになったイラクからさらに絞り出すための方便だったと見るべきでしょう。という記事が出てきたんですよ。うん。なんか、これが本当かどうかは俺はわかりません。ただ、魂けがせねえよっていう思いをしました。で、そして2001年、世界同時多発テロというか起きます。うん、そして、4台の飛行機がエアジャックされ、世界貿易センタービルなどに突撃して、多くのアメリカの国民の方が犠牲になりましたと。うん、そして、この事件を受けて、アメリカは国民の心情を追悼、そして反戦、そしてそこから戦争へと操作していき、イラク戦争開戦、そしてその理由をイスラム原理主義による過激思想へ持ち込んでいきますと。イスラム原理主義による過激思想、うん、これに対して、 戦うんだというふうに持っていきますと、当時アメリカでイスラムに対する差別や過激派運動が横行しており、人種に関係なくターバンやサリーを巻いただけで、襲撃されたりとかもしていたそうです、2000年頃。うん。で、実際イラクのフセインという人はアメリカ市民に対して追悼の意を表していたそうです。2001年の9/11世界同時多発テロに対して、これも本当かどうかは分かりません、俺は。ただそういう文面が残っています。しかしいざアメリカが報復のためにアフガニスタンに侵攻を始めると、イラクにアフガニスタンテロ組織との関係性を指摘するという情報がアメリカから流れますと、うん、ということなんですね。でそれともう一つ、気になった記事が出てきたんですけども、サダム・フセイン政権が崩壊した2003年の4月、無政府状態に陥ったバグダッドでは、略奪強盗が横行し、イラク国立博物館も襲撃の対象となったと。約1万5000点が略奪され、密売目的で海外に持ち出されたと、うん、で、ただその後が、ただヨルダン、シリア、アメリカなどから、その後ですね、やっとそれが6000点が返還され、2009年に、2月に博物館は部分的に再開にこぎつけたと、うん、いうことで、そこで、治安の回復をアピールするという政治的、政府の、声明もあったみたいなことです、書いてあります。でその後なんですけどもね、2011年2月17日の新聞によると、イラク戦争開戦の根拠とされた大量化学兵器の開発情報が捏造だったことが明確になったと。それを、情報をもたらした亡命イラク人男性がフセイン政権を倒すためにでっち上げたことを初めて認めたと、英国イギリスのガーディアンという記事のところで、伝えられたというそうです。もう一回言います、情報をもたらした亡命イラク人がフセイン政権を倒すためにでっち上げたことを初めて認めたと、うん、そしてカーブボールという暗号名で知られる男性、カーブボールと言われたそうです、うん、でこれが2000年3月にドイツで亡命が認められて、すぐに、ドイツ連邦情報局の当事者に協力を求めたと、うん、うん、っていうことです。でこの方がですね、最後に言ったのは、結局でも大量秘密兵器というのは結局見つかってないそうなんですけども、ただ市民を含む10万人以上が犠牲になったけども、この先ほど言った亡命イラク人男性の方は、戦争による犠牲は悲しいとしつつも誇りに思うと、イラクに自由をもたらす方法は他に方法がなかったと、うん、世紀の大嘘つきを正当化したと書いてあるんですけどね。なんかそんな政治的なことを言う前に、50万人以上の人が亡くなってるっていうことを忘れてはいけないと思います。なんかそういうのも踏まえてね、今回これを話させていただきました。これを今第12回目の締めとさせていただいて、たいと思います。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
第11回でも言ったんですけども、世界同時多発テロで犠牲になられた方は2602人の方 あ、違う、ごめんなさい。2973年、3名の方が犠牲になられてます。で、それに対して、その前の湾岸戦争の犠牲者という方は、正確には分からないんですけども、2万から3万以上、3万5千人以上、多分もっといらっしゃると思うんですよ。で、その後のイラク戦争で犠牲になられた方、イラク内だけでも50万人以上、の方、本当に戦争というもので犠牲になられてます。で、それ以外にも、実は、朝鮮戦争、日本の窓側にいる韓国、北朝鮮、この戦争も実はまだ終わってないってことを皆さん知ってらっしゃいますか？前このラジオでも取り上げてるんですけども、停戦してるだけであって終戦はしてないんですよ、そういった意味で日本は来年戦後75年です。でも世界はそこまで戦争が起きてないわけじゃなくて、もう起きているんですね。それも忘れてはいけないと思うんです。そういった意味も踏まえて俺はこのラジオを継続してやっております。で、そういう意味も踏まえて911、これアメージングレース英語バージョン世界に配信するつもりです。で、この思いは今後も変えることなくまたここで伝えていきたいと思います。で、第11回で話した、アマゾン密林の火災もね、もう気になってるので、問題がこのままいくのであれば多分俺は次で取り上げるつもりではいます。まだ確定ではないんですけども、それ以外にも本当に10年前には分からなかったことが起きたりとかする世の中に対して、また See you, good luck.